次に聖書を拝読します。今日の聖書箇所はルカの福音書29章5節から10節です。新約聖書157ページ下の段になります。司会者が拝読します。ルカの福音書19章5節、イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。以上です。西本牧師先生よりへりくだる者への祝福と題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、10月第3の週日を私たちに与えてくださり、主の御前に私たちは共に礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。私たちのためにこの世に下り、そしてまた十字架にかかって私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストを私たちは礼拝し、また死の中からよみがえられたキリストは私たちの心の中にも生きて住んでくださる、そのことを覚えて、また私たちは神様との親しい交わり、また豊かな祝福をいただいて生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞこの御言葉の時を主あなたが祝福し、私たちの心にお望みくださり、語り、そしてまた御言葉の恵み、確信を与えて、私たちはこのところから信仰を持って立ち上がっていくものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はルカの福音書の19章5節から10節を読んでいただきました。このところには一人の人物が出てきます。ザーカイという人なんですけれども、聖書の中で名前が出てくるっていうのは割と珍しいことであると思います。特にルカの福音書にはイエス様はさまざまなこの奇跡を行われました。その前の18章の終わりのところでも一人の盲人が見えるようになると、そのような奇跡の御業がなされたわけです。でも彼の名前は記されてはありません。他にも癒された人たちが何人もいるんですけれども、名前が出てくるっていうのは極めて珍しいわけです。そしてこれは歴史的事実であったということが明確に証明されています。なぜならば、おそらくこの福音書がルカによって書き表されたその時、多分ザーカイはまだ生きていたかもしれませんし、エレコの町でもそのことは有名になっていたと思います。でなければそのエリコの町のザーカイというふうに特定されることはなかったと思います。そして特定されているということは、これは全く事実であった。彼は病気ではありませんでした。しかし彼の人生が大きく変えられる、喜びの人生に彼は変えられた。その姿を私たちは2000年経っても見るわけですし、大切なことは、じゃあ私はどうなんだろうかということです。聖書にはいろんな読み方があると思います。もちろん客観的に読んだりですね、物語として読んでも別に私は悪いとは思いません。でも大事なことは、神様が私に何を語っておられるんだろうか、 そして私はどうやって生きていくのか、その手がかりが実はこの聖書に記されてある。言うなれば、すべてのものを作られて、そしてまた治めておられる神様は、私にも語ってくださっておられる。そしてあのザーカイがイエス様にお会いして人生が変えられたように、神様は私にも変わるチャンスを与えてくださるんだ。そのことを信じて読むときに、おそらく私たちの人生は、私は変えられると、そのように思います。私も聖書の読み方が変わった。私のために神様はこの聖書の言葉を記されて、そして今も私に語ってくださる。そう思うときに、私でも神様は変えてくださることができる。私の心の中にも働いてくださるんだ。そのことを思うと、非常に私は心がワクワクするわけですし、変えられるチャンスがある。それはこれからの自分自身の希望にもつながっていっているわけです。マルチン・ブーバーって人は、人生は出会いで決まる、そう言いました。本当に会う人によって私たちは影響を受けるわけです。しかし救い主イエス・キリストにお会いできるっていうのは、それは私たちにとっての大きな人生のチャレンジ、自分が変えられていく、そしてこのところにおいては喜びの人生に変えられるっていうことが出てきているわけです。じゃあどのようにしてあのザーカイは喜びの人生に変えられたのかを見させていただきたいと思います。まず一つのことは、神の前にへり下るということです。五節のところを見ると、このイエス様はザーカイに言われた言葉があります。急いで降りてきなさい、そう言われたんです。急いで降りてきなさい。なんでこんな言葉をですね、イエス様は出し抜けに言われたんだろうか。しかもザーカイとは多分会ったことはなかったと私は思います。でも彼の名前を知っておられた。大勢の群衆がおそらくはイエス様についていったであろうと思います。でもイエス様はこのザーカイに呼びかけられた。どこにいたのか、4節を見ると、イチジク桑の木に登ったとあるわけです。なぜ彼はこんなことをしたのか。イエス様がエリコの町に入ってくるときに、沿道には大勢の人たちが詰めかけていったわけです。で、彼もイエス様を一目でも見たい、その思いがありました。なぜならばイエス様は奇跡を行う。この18章の最後のところには、一人の盲人がイエス様のところにやってきて、目が見えるようにしてほしいんです。なんとイエス様は、目が見えるようになれと言われて、彼は見えるようになった。奇跡が起こった。おそらくはこのザーカイも奇跡を期待していたのではないだろうか。そしてイエス様は彼に声をかけられて、急いで降りてきなさい。ザーカイはどうしたのか。6節を見ると、ザーカイは急いで降りてきたとあるわけなんです。この降りてくる、物理的には上から下に降りてくるわけなんです。でも私はここには一つの大切な意味があるんではないだろうかと思います。それは自分の位置がどこにあるのか。ザーカイは木の上に登った。イエス様はその下におられた。 ザーカイがいたところは高いところです。イエス様がいたところはその下であった。そしてイエス様は下からザーカイを見上げて、降りてきなさい、降りていく。イエス様は本来もともと神の子であった。天の御蔵についておられて、その栄光の中におられた。ところがイエス様は天の栄光を捨ててこの世に下ってくださった。だからクリスマスのことを降誕節っていうふうに言ってます。降っていうのは降りる、降りて誕生する。イエス様はこの世に下ってくださった方である。神の栄光を全部捨てられた。そして私たちと同じようになってくださった。ある方はそれは私たち人間がゴキブリのようなものになるようなことだ、そう表現されました。私はゴキブリあんまり好きではありません。めったに好きっていう人はないと思います。もう見たら大騒ぎしてですね、でもうスリッパで叩いて捨ててしまう。まさに私たちはそんなものだったっていうことなんです。もうそれこそ罪を犯して叩かれて捨てられていかなければならなかった。しかしイエス・キリストは私たちを救うために同じ人となってくださった。降りてきなさい、高いところから降りてきなさい。イエス様は低いところから言われた。なぜなら彼はおそらくは高慢な人だったんではないだろうか。それは一つに、二節を見ると彼は酒税人の頭で金持ちであった。酒税人、権力を持っている人です。力がないと酒税人にはなれなかった。ローマ政府のために働いて税金を取り立てる、決して喜んでですね税金捧げるって人なんていなかったんです。今でも喜んで税務署に税金捧げたいって人はあんまりないと思います。もう私も何とかしてこの節税できないかなと考えるわけですけれども、当時はもっとそれはこの政治的な意味、民族的な意味があってですね、喜んで税金払う人は一人もない。ですから力ずくで税金を取り立てる。そして最も悪いことはですね、不正を働くっていう人たちが多かったわけです。決して豊かな時代ではありませんでした。だからたくさんお金を儲けてやる。もう手っ取り早いのは税金にかまかけてですね、それに馬前をつけて自分がローマ政府に払った後はあとは懐に入れる、不正を働く。彼自身ザーカイも脅し取ったものっていうふうに言ってるんです。だから彼はそういう人だった。だからそういう人を尊敬するとかですね、愛するっていう人は多分エリコにはいなかったんではないだろうか。だからイエス様がエリコに入ってきたときに沿道にたくさん人が詰めかけたわけです。そして彼もイエス様に会いたいっていうそういう思いを持っていた。おそらく彼の心の中には自分が変えられたいっていうですね、そういう願いはあったんではないかなと思います。でも誰も彼を道の先に場所を譲ってですね、 前の方に来てくださいっていう人は一人もいなかったっていうことなんです。彼は権力持ってたかもしれないけれど、人からは尊敬されなかったし、後には罪人って言われてるわけなんです。陰打ち叩かれてる、全く人望のない人でした。いや逆に彼は町の嫌われ者、おそらく彼も心の中でこんな自分は嫌だとですね、思っていたんではないだろうかと思います。その彼に対してイエス様は降りてきなさい、下に行く、水はだいたい高いところから下に流れていくわけなんです。その逆っていうのはちょっとありえないと思います。神様の恵み、神様が与えてくださるその祝福はどうなのか、やはり上から与えられる、そして下に行く、聖書の言葉の中にへりくだる者に恵みを賜おうという言葉があるわけです。ですから神様が恵みを与えたいという人は誰なのか、それはへりくだった人だ、神様の前に本当に自分は取るに足りないものです、イザヤ書には虫けらのヤコブっていうふうに言われている言葉があります。虫けら、それはもうまさにゴキブリのようなもんなんです。お前はゴキブリだ、でもそのヤコブはそれを認めて神様の前にへりくだった、私はそのようなものです。神様の前にへりくだっていったときに、あのヤコブは神様の祝福に預かることができ、彼はイスラエル、神の皇太子、名前が変えられただけではなくて彼もまた祝福に預かる人になった。そして同じようなことがこのザーカイにも起こってくる。彼は急いで降りてきて、6節を見ると喜んでイエスを迎えた。神の前にへりくだるならば、私たちはイエスをお迎えするということです。キリストを迎えるとは聖書には出てきていません。イエスってあるんです。ナザレのイエスです。大工のせがれ、そんなものが救い主であるはずはない、パリサイ人や律法学者はみんなそう言ってたわけです。信じなかった。しかし目の不自由な盲人や長寿を患っていた、もうそういう人たちはですね、イエス様にすがっていったわけなんです。そして彼らは病を癒され、見えなかったものが見えるように変えられていった。へりくだる者に恵みを与えてくださる、そしてそれはまさにイエスを主と崇めて心にお迎えする、ただこれだけのことです。ザーカイはそれ以外の何も行ってはいません。ヨハネの黙示録3章の20節を見ると、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、とあります。私の声を聞いて戸を開けるなら、 まさにザーカイは降りてきなさい、その声を聞いてイエスをお迎えした。ただ家の中に入れたっていうだけのことではなかった。彼の心の中にナザレのイエスを自分の主としてお迎えする。今日私たちがこの聖書を読むときに、私たちも同じようにあのナザレの大工のヨセフの子供でも、彼はまさしく救い主、天の栄光を捨てて貧しいナザレの大工の家に生まれ、そしてあらゆる苦しみ苦難を受けて、ついには十字架に死んでくださった。私の身代わりとなってくださり、罪の裁きを身に受けてくださった。そう信じて心にお迎えするときに、私たちの人生は変えられるということです。ナザレのイエスの前にひざまずくときに、私たちは神の大きな栄光に預かっていくことができる。それは私たちの心が全く新しく作り変えられる。キリストの栄光によって私たちもまたその栄光に預かることができ、そして私たちのうちにこのキリストの愛が満たされていく。食事を共にするっていうのは交わりを持つっていうことです。それはただ単に空腹が満たされるっていうだけではなくて、自分の心が満たされていく。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉による。私たちの心を満たすのは何か、神の御言葉であるってことです。イエスはザーカイと食事を共にされた、交わりを持った。それを見た人々は、あの人は罪人のところに行って客となった。これは事実です。ザーカイは罪人だった。脅かしてお金を取る、そんな人間だったわけです。誰からも好かれることはできない。しかしなんとイエス様は客となって彼の食事に預かったわけです。おそらくその食事もですね、豪華なものだったかもしれないし、そしてそれをどうやって手に入れたか、自分が脅し取ったお金で買ってですね、出した料理であると私は思います。全然きれいなものではない。でもイエス様は彼の中に入り、食卓を共にし、交わりとなって罪人の友となってくださった。一体誰が彼のような人間の友となってくれるんだろうか。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、イエス様は言われました。ご自分の栄光を捨てられた、そして罪人の一人に数えられる、それでもいい、自分の名誉も権力も一切捨てて、あのザーカイの友となってくださった。それは彼にとってどれほど大きなものであっただろうかと思います。いくら豪華な食事であっても、一人でわびしく食べていてですね、果たしておいしいって感じるでしょうか。いくらごちそうであっても、それはちっともおいしくはなかったかもしれません。しかしイエス様が 一緒に交わり、励まし慰めて食べてくださる。おそらくはこれほど楽しい食事は他にはないと思います。自分のために栄光を捨ててくださり、友となってくださる。この人が一緒にいてくださる。これほどありがたい、また大きな力となるものは他にはないわけです。彼の家の中にはそのイエス様の愛、喜びがあった。神我らと共にいますっていうのは聖書全般に語られている私たちに対する約束の言葉であるわけなんです。マタイの28章の終わりでも、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる、それが約束です。だからそのことはザーカイにも表された。自分のような醜い罪人のためにもイエス様は入ってきてくださって、一緒に食事を共にしてくださる。まさに罪人の友となってくださる。そのイエス様を彼はお迎えしたときに、彼の心は変えられた。彼は8節を見ると、主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。施す、もう全くのただで、お返しはいらない、もう全部あげる。持っていた財産を彼は貧しい人に全部あげる。そしてまた脅し取ったもの4倍にして返す。その当時は罪を犯して取ったものは倍にして返さなければならない、そのように律法で決められていたわけです。でも彼は4倍にしてそれを返していった。そしてそれは事実だった。でなければこの聖書に記されて後々伝えられるってことはなかったでしょう。もしこれが嘘だったらですね、エリコに住んでる人たち、いやそんなことなかったですよ、否定したと思います。でもこれが2000年経った今も変わることなく記されているのは、事実彼は自分の財産の半分を貧しい人たちに施し、そして脅かして取り立てたものはもう4倍にして返す。なぜ彼がそれができたのか。それはイエス様が私を愛してくださっておられる。誰も自分の家には来てくれなかった。罪人だと蔑んで後ろ指立てて、そして自分には近寄ってこようともしない。もちろん彼自身がそういうことをしていたわけです。しかし彼はイエス様をお迎えすることによって変えられた。何が変わったんだろうか。彼の中に愛が与えられた。惜しみなく施す、あげる、そして4倍にして償いをする、それは愛の行為であるということです。愛がなければそれはできることではありません。いくらお金があっても、金持ちであってもですね、愛がないとそれはできないんです。実はそのことはその前のルカの18章の23節のところに、一人の止める青年にですね、一つあなたに欠けていることがあります、あなたが持っているものをすべて売り払い 貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。大変な金持ちであってもですね、愛がなければ施すことはできないということなんです。まあ、彼の絵は実はこの柏教会の2階のピアノの上に掲げてあります。まだ見てない人はよく見てください。彼がどんな顔をしているのか。それとは対照的にザーカイはもう心から喜んだわけです。イエス様が来てくださった、彼がやったことは迎え入れた。そのことによって彼の家はですね、喜びに満たされたわけです。愛に満ち溢れた。そして彼はそれを実行していく、そういう人に変えられていったわけです。私たちは自分で自分を変えることはできません。しかしイエス様には変える力がある。ただ癒すだけではない。私たちを新しくしてくださり、そしてまた私たちの心の中にその愛を与えてくださる。キリスト教は愛の宗教だと言われる方もありますけれども、その愛は2000年経っても変わることはないわけです。ザーカイを変えられた神様は私たちをも変えてくださることができる。そしてそのことは実はイエス様が宣言されているわけです。何を宣言されたのか。9節にこの人もアブラハムの子なのです、そう宣言されたんです。人々はあんな罪人、ローマの手先になって税金集めて、そして上前跳ねて修復を肥やして財を成してやる罪人だ。ところがイエス様は、ザーカイはアブラハムの子である。アブラハムは信仰の父って呼ばれたんです。一番最初に信仰を持った。どんな信仰か。それは信じるっていう信仰です。彼は信じて義と認められた。それだけです。立派な行いをした、だから認められて義と称せられたっていうのではないってことです。信じた。だから私たちも信じるってことなんです。まだ子供が与えられてない、100歳になった、子供がいないです、不可能。でも神様は空を見上げて星の数を数えてみろと、数えられない、それぐらいに増やす約束された。アブラハムは疑ったのか、疑わなかったんです。彼は信じた。それを神様は義と認められた。だから神様が私たちに求めておられるのは何かっていうと、信じるっていうことなんです。信じないものにならないで、信じるものになりなさいっていう、まあ歌もあるんですけれども、私たちに必要なのは信じるっていうその信仰です。その信仰によって不可能なことが可能になる。そしてザーカイの心も彼は変えられた。十節に人の子は失われたものを探して救うために来たのです。彼は失われた人であった。愛がなかった。私たちに必要なのはお金以上に愛するっていう愛である。そのことをイエス様はこの地上に来られて表しておられる。そして今の時代でも 一体何が必要なのか。それは愛するっていうことであるわけなんです。ザーカイに欠けていたものは愛だった。そして18章に出てくる止める青年、指導者、彼は大変な大金持ちだったけれども、一つ足りないもの、愛が足りなかった。私たちはどうなんだろうか。私たちも愛に欠けているんではないでしょうか。じゃあどうしたらいいのか。急いで降りてきなさい。急いでっていうのは今っていうことです。今降りてきなさい。イエス様はザーカイに、木の上にいたザーカイに語られた。彼は急いで降りていった。その時があるわけなんです。イエス様が心の扉をノックする。イエス様が自分に声をかけてくださる。その時があるわけです。そのチャンスを私たちは逃していいんだろうか。ノックされた時に戸が開けないと、また別のところにイエス様は行かれてしまう。今私たちはイエス様の声に応答する必要があるんではないでしょうか。ザーカイは降りていった。そしてそれは彼自身がイエス様の前にへりくだったものとなっていく。イエス様も彼のところに行き、罪人の友となられた。後ろ指刺されてあざけられながらも、彼はザーカイと一緒に食事を共にし、交わり、ザーカイも自分を愛してくださるのは、このイエス様以外に他にはおられない。もうそのことで彼の心はいっぱいになって、彼は自分の持っているものを施し散らし、脅かして取り立てたものは4倍にして返す。愛の人に変えられていった。私たちにもそのことが必要ではないでしょうか。私たちの心の内に愛が満ち溢れているでしょうか。私たちもまた急いで降りてきなさい、その言われるイエス様の声に私たちは応答させていただきたい。何よりも自分の心の中にイエス様をお迎えする。そしてこんな心の貧しいもの、そしてまた不正を行い、強欲な、人には愛を配らないような、そういうこんなものをも愛してくださる。私たちはこのことを信じて、そしてまたこのイエス様の大いなる愛に応答させていただきたい。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜う。これは御言葉の法則です。私たちもまたイエス様のもとにへりくださせていただき、また豊かにそのイエス様の愛に預かっていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちも今どうでしょうか。自分の心の中に愛が満ち溢れているでしょうか。ザーカイのように自分の力、そしてまた持っているもの、しかしそれがどれほど喜びになっているでしょうか。私たちも高く上り、そして下を見下ろすような、そのような生活をしているかもしれません。しかし誰が一緒に いてくれるでしょうか。今もイエス様は急いで降りてきなさい、招いてくださっておられます。ザーカイは喜んでイエス様をうちにお迎えしました。イエス様は罪人の客となった。そのように陰口を言われてもザーカイと親しい交わり、そしてまたザーカイもイエス様がこんな自分をも愛してくださっておられる、その愛に彼は喜びに満たされました。財産の半分を貧しい人に施し、脅し取ったものを4倍にして返す。彼はそのことを愛を持って行うものに変えられました。どうぞまた私たちの心の中に今イエス様をお迎えし、そしてまた私たちの心もイエス様の愛、そしてまたその喜びに満たされるものとしてくださるようにお願いします。どうか私たちもアブラハムの子、神を信じた、それが神の義と認められた、どうぞその信仰を持って私たちは生きるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。